皆様こんにちは。ただいまより1997年10月日本 GAP 東京月例セミナーを開催いたします。本日は皆様遠いところよりまたお忙しい中多数ご出席いただきまして大変ありがとうございます。またスペースピープルの方々より祝福されておりますこのセミナーにご出席されたことをお喜び申し上げます。本日のプログラムは会員の方によりますご講演、日本 GAP 会長久保田八郎先生によります宇宙哲学講義、そして超能力開発練習、近況報告、スライド映写、質疑応答と引き続いております。また月例セミナー終了後皆様とご一緒に夕食会を行います。どうぞ最後までごゆっくりおくつろぎください。私たちが日本 GAP 会長久保田八郎先生よりご指導していただき学んでおります。このアダムスキー哲学はスペースピープルの方々が日常生活におきまして活用し応用しております。宇宙の意識の理解に基づきます宇宙哲学でございます。この尊い素晴らしい教えはスペースピープルの方々より、そしてオーソン氏、ジョージ・アダムスキー氏、久保田八郎先生を通じまして私たちに授けられております。本日は皆様にとりまして有意義な素晴らしい月例セミナーでありますようにご期待申し上げます。それでは引き続きましてプログラムの進行を相田裕子さんにお願いいたします。なおご会場の方にお願い申し上げますが、携帯電話の電源は、オフに、していただければ幸いに存じます。それでは相田さんよろしくお願いいたします。
これより日本 GAP 会長久保田八郎先生によります宇宙哲学解説講義に入ります。本日は新アダムスキー全集第7巻宇宙哲学第5章からになります。それでは久保田先生よろしくお願いいたします。皆様盛大な拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。今日もたくさんお見えになりましてどうもありがとうございました。天気予報では今日はだいたい雨で昼から曇りぐらいのことを言っておりましたが見事に晴れましたですね。まあ、良い方に外れてとても良かったと思います。それから先ほどは北見君の大変素晴らしいお話をどうもありがとうございました。先ほどご紹介がありましたように北見君は大体神戸の出身です。ですから大阪支部の方に属していたんですが、本人は宇宙開発事業団ですね、そこの職員でありまして、その関係から今筑波市の筑波センターにおりまして、ロケット開発の科学技術者として活躍しているんです。京大の工学部の航空工学科を出まして、そして宇宙開発事業団に入ったなかなかの秀才ですよ。今35歳ですね。まだ独身、彼女はおりません。本当ですよ。案外ああいうのはもう素晴らしいお嬢様がいるんだろうぐらいに誰も思うんでしょうが、案外そうではないんですね。なぜか知りませんがね。まあそういうことです。それで非常に冷静で、また物静かで感情的にならないですね。そういう素晴らしい青年です。まあ皆さん一つ大いに付き合ってあげてください。それから今朝はここの上空に UFO 出たそうですね。 早めに来ていた役員の加藤君、その他数名の人たちが、この上空に出たのを3回ぐらい見たと言っておりました。何かやはり激励の意味で出現されたのか、まあ大変ありがたいことだと思います。加藤君はまたよく見るんでして、ね、もう 2,3 兆期ぐらいに UFO を見ておるという UFO 男ですね。それで有根子の次の号に彼のまたそういう体験記が出ます。それで今日はこの宇宙哲学の第5章51ページの潜在意識と潜在意識というところをちょっと解説してみましょう。潜在意識と潜在意識とこう分けてありますが、本当はこれは普通の心理学や精神分析学では、これを一つの心、つまりマインドですね、心がこうありますと、この半分ぐらいの上の部分が、普通の潜在意識、それからその下側の、普通の人があまり気がつかない、底の方にあるのをこれを潜在意識と、こういうふうに言っております。深層意識とも言いますが、まあ、とにかく普通の人間の心ですね。心はマインドというんですが、で潜在意識の方はこれはサブコンシャスネスと言いますね。サブというのは下の方のという意味で、そこに沈んでいるという意味です。ですから、潜水艦なんかもサブマリンというんです。で普通の心理学では一つの心全体を二つに分けて、普通に気がつく、あれ自覚できる部分を潜在意識といい、それからこの下の方に普通はあんまり気がつかない、意識、これを、潜在意識というふうに分けております。普通の心理学や精神分析学ですね。ところがここではアダムスキーが言っておりますのは全然違います。どういうことかと言いますとね、まあ、最初からちょっと読んでみますと、これまでもそうであったし現在もそうだが、潜在意識の心の状態と機能については広く誤った考えが行われている。この知識の欠乏のために多くの人々は人間にとって何ら価値のないオカルトなどに熱中しているのであると。オカルトというのは秘境というふうな日本語にあたるんですが、まあ大体は心霊的なものが多いですね。で潜在意識の問題については多くの書物や教えがあるけれども、我々は研究によってそれらが誤っていることが分かっている。我々が普通の活動を制御するために日常を応用している知性である、いわゆる潜在意識の心、これは普通にものを考える心です、は極めて気まぐれで弱いのであると。これはそうですね。でこの心は各感覚器官から来る印象を受けて、それ自身の意見を作り上げ、不安、恐怖、その他のやってくる感情の変化を受けやすく、しかもこの心は過去の出来事の記憶や 自分にとって未知の事柄について多くの知識を持っていると思われる。潜在意識の心を信じているのであると。その未知の事柄について多くの知識を持っていると思われる括弧して、潜在意識の心がなんとなくそう考えているとありますね。その潜在意識の心を信じているのであると。ここでいう潜在意識というのは、これはアダムスキーの言う宇宙の意識です。内部に本当に人間を生かしている絶対的な、もう永遠に、消えることのない各人の人体の中にある、宇宙の意識ですね。宇宙の魂と言ってもいいでしょう。魂という言葉を使う方が分かりやすいでしょうね。それはもう、人間の一生涯が終わったらまた他の肉体へ移行して、つまり移ってまた新しい、肉体を、赤ん坊の肉体を得て、そしてまた別な障害を体験するわけですね。これ転生と言います。これは転生と読まないで転生ですね。英語ではReincarnation と言いますね。 Reincarnation、 この Re という接頭語は再びという意味があるんです。それからこのカーヌというこの部分は、これは肉体という意味です。肉体、インというのは中にという意味だから、再び肉体の中へ入ることという、それが何なんでしょうという、これは名詞を作るための語尾ですねこう分析して覚えますとね、英語の単語はもう簡単に覚えられます。まあそういう参考書もいろいろありますけどね。でこの転生の法則というのは、先ほど北見君の話がありましたように非常に重要です。これを知っていないから人間はみんな死の恐怖があって、そしてもがくわけですね。でこの転生の法則を知っておりますと、もう死ぬことがあんまり怖くありません。私なんかもう全然怖くないですね。でももうちょっと生きたいですね大体はあと20年はこの現役で、この活動をやろうと思っています。そう、今73ですから93ぐらいまで、それはやれますよ。昨年塩谷先生をお招きして総会で講演やっていただきましたが、あの先生今95歳ですよ。95歳でしかも全国を講演して歩かれるんですが、一人で歩かれるそうですね。どこでぶっ倒るかわからない状態と言っちゃえば失礼ですが、それに助手とか秘書とか全然連れていかないで一人で歩いておられるんです。大変なもんです。まあですから私も一つそのようにやってみようと思っていますね。でそれで、52ページの始めを言いますと、このいわゆる潜在意識の心は実際には常に存在してやまない宇宙の英知と意識において一体なのであると。つまりこのいわゆる潜在意識と言われているのは、これは宇宙の英知あるいは宇宙の意識と一体だということは、もうそのものだということです。宇宙の魂そのものだと。でそれは人間の肉体の中の魂の心、これ英語でソウルマインドというんですが、魂の心であり、肉体を建設して支えているものである。さっき言いましたよね、これ永遠に、破壊されない実体ですね。でそれは何者をも恐れないし、個人的な関心の意味で何者をもエコひいきしない、絶対公平なんです。ところが感覚器官の心からセンスマインド、これが顕在意識の心であって、つまり顕在意識そのものです。これは陰であり、それからソウルマインド、魂の心、これは、潜在意識の心、つまり宇宙の意識です。 は陽であって、この2つは一体であるとあります。ちょっとややこしいようですが、お分かりでしょうね。つまりアダムスキーが言いますには、人体はですね、全体を生かしている宇宙の意識というのがあるんです。これ宇宙の魂と言ってもいいでしょう。魂の方が分かりやすい。で、これが人体を生かしている、もう大元の知性または力であって、これから付随してですね、普通の人間のマインド、これが分かれ出ているということです。言い換えればですね、例えればそうですね、例えれば、ここいい例えができませんね。科学技術者どうかね。なんかいい例えはない。ロケット関係のことで。ちょっといい例えが浮かんできませんが、まあ、とにかく大元があって、それに支えられているその付属物がこのマインドです。そしてこれは本当は一体で、これ全体でもって人間の体というものができる。ですがね、人間の特に地球人の場合の心はもうめちゃくちゃです。要するに分裂感情に満ちていて、怒ったり悲しんだり泣いたりわめいたり、もうろくなことではないんですね。だから地球人はダメだというふうにそのアダムスキーが言ってるわけですが、しかしダメだダメだと言ってばっかり言ってもダメですから、もう本当に私たちはこういう素晴らしいその宇宙の真理というか法則を学んだわけですから、私たちはそのダメ状態を完全に脱することができますよ。それはどうすればよいかと言いますと、人間の心はここに書いてありますよね、感覚器官の心、普通の心ですね、これを訓練してソウルマインド、つまり魂の心の命令に従わせなければいけないというんです。この命令に従わせるということは、本当の宇宙の魂であるこの本体がこういうふうにしなさい、でこういうことをしちゃダメですよと印象をこれに伝えるんです。ここから印象を伝えます。それをあらゆる人はみんな印象を受けているはずなんですが、気がつかないんですね。心が分裂状態だから、分裂状態でいろいろ騒がしいもんですから、騒いでいれば他から聞こえてくる声も聞こえないでしょ。それと同じです。だからそこを見ますと、このソウルマインドはセンスマインドの、つまり感覚器官の心の知覚を時として超えた活動を引き受ける代わりに印象類を与えるとあります。これがテレパシーの原理なんです。もう内部のその宇宙の魂というのは何でも知っているんです。自分は気がつかなくても何でも知っています。未来のことから何でもみんな知っているんでね、過去世の遠い、もう何億年昔の自分の過去世の全生涯を知っていますし、それから未来どこそこでこういうことが起こる、あそこは危険だから行っちゃいけないというようなことまで知ってますから、それを伝えるんですが、その人間の心はそれをちゃんと聞き取る力がないです。騒がしいから。そこでどうすればいいかと言いますと、自分の心をまず沈めるんですね。沈めて完全なこう無色透明な状態にするんです。自分を透明にする。例えば榊原少年みたいな響きがありますが、あれは割といいことを言ってますよ。 で自分を透明にするということは心を透明にするということですね。そうしますと内部の魂から印象がどんどん来るのがはっきり分かって、そしてテレパシーの本当の、現象が起こってきて、もう何をやっても間違いなくうまくやれるようになるという原理があるわけです。あるいは自分ではっきり内部の印象をちゃんと聞き取る力がなくても、なんとなくそれを、なんとなくもう、自分ではっきり気がつかなくてもなんとなく聞き取って、そして、それを予感することもありますね。私この頃よくそれがあるんです。予感がこう街を歩いていましてね、今こういう人に出会うがなというような気持ちが起こると、つまり予感めいたのが起こると本当にポカッと出会うんです。それはもう内部のそのソウルマインドがもうあらかじめ知っていますから、私のそのセンスマインドに伝えるわけですね。それを私がまあキャッチするわけです。これがこのキャッチする力が発達してくると素晴らしいテレパシー能力が出てくるはずですね。ですからあのアメリカの有名な大発明王でありましたトーマス・エディソン、この人は、全部で大体800いくつの発明をやったと伝えられていますね。最も世の中に影響を与えたのは電灯の発明です。それまではみんなガス灯というのを使っていましてね、ガス灯でガスを燃やして明かりを取っていたんですが、彼は電灯を発明して、そして電球をまず作って、それに電気を通して中のタングステンを電気を通してそれを灼熱させることを思いついて、世の中をもう本当に文字通り明るくしたんです。でも何かの博覧会であの伝統の、発明したものを持っていて明かりをつけて見せても人が信じなかったそうですね。これはインチキだとか別インチだとかあんまり、もう認められなかったということです。まあ初めはそうなんでしょうね。みんな大発見大発明は、で特に私なんかはまあこの頃なんですね、その万物に対する、まあ特に人間が主体ですが、尊敬感というものを強めないとダメだという、そういう、まあ、考えが強くなってきましてね、あらゆる人を見て無条件に尊敬しようというようなそういう感覚フィーリングが強くなっています。これは要するにスペースピープルからあらゆる人を無条件に尊敬しなさいという、まあ、メッセージが与えられたもんで、それを実行しているんですがね、もうこれは本当にもうやらなくちゃ自分が救われないというそういう考えが今強くなってきましたね。で尊敬感を持つと言いましてもね、なかなかその抽象的で分かりにくいでしょうが、まあ要するにそのあらゆる人にこう手を合わせて手を合わせて拝むような気持ちです。あらゆる人手を合わせて拝むんです。でこういうふうにして街を歩きますとね、しかしこれは気の狂ったじいさんがやってきたとと言ってすぐ警察か病院へ連れて行かれますからね、そんなことはできません。ですが心の中のイメージとしていつもこう手を掲げて手を合わせて人々を拝んでいるようなそういうイメージを描きながら歩くんですね。それでもいいんです。人は気がつかなくても私は私でそういうイメージを描いてやっておればもうこれで遂行されるんです。ところが難しいです。これは口でなんだかんだ言いましてもね、私が今朝あの家を出てここへ来るまでの間にそういうあの尊敬イメージを全部ずっとこう描き続けながら来たかと言いますとそうじゃないです。やっぱり、全体の10分の1ぐらいですかね。あとはやっぱり自分の、この肉眼にとらわれて、ああこの人はどうだこうだとい う, こう批判的な、考えが起こるんだ起こるです。でこれは明らかに目に惑わされています。4つの感覚器官に。だから、後になって気がついた、あこれはいけなかったというふうに思うんですが、まあそれはまたその後で反省してまたすぐ尊敬感をあるいは尊敬イメージを起こしゃいいんでして、 まあ、これずっと続けるうちにもう 100% いつかはやれるようになると思いますね。そうしますとね、不思議にテレパシックな印象が強くなってくるんです。あれは不思議ですね。そういう他人に対する尊敬感というものを徹底すれば、もうすごいテレパシー能力が起こってくると思いますよ。大体聞くところによりますと、スペースピープルというのは、まあ、地球人はまあ全くの赤ん坊ぐらいしかもう差がないわけですよ。ところが、まあ、それぐらい差があるわけです。ところがスペースピープルは地球人のどんな人を見てもやっぱりこう尊敬感を失わないようですね。それは要するに地球人といっても、まあ、宇宙の創造主の子ですからね。みんな創造主の子として創造されたんですから、そういう意味でやっぱり尊敬しておるらしいんです。まあ、そこまでなかなか、いきませんが、まあ、せめてそういうふうになりたいなというふうな気持ちを持って少しでも実行するべきだと私は自分で考えております。昨日もその有楽町へちょっと用事で出かけまして、あそこのすき屋橋の交差点がありますね。広い交差点、あの歩道のそばで北朝鮮に拉致された人を救う会というのがあって、なんかたくさんのメンバーの人がこういましてね、プラカードを掲げたりして、そうやって署名運動かなんかやってましたね。でそれを見て私は、まあ、これは大変なことが世の中にあるんだなと思いました。よその国なんですよ。大事なその若い娘さんをいきなり船に乗せてよそへ連れて逃げるんです。さらって逃げるんですからね、まあ、悪魔のようなこれは所業ではないかと思って、もう非常にこう何と言いますか、怒り心頭に走ったと言いますかね、そういう、分裂感情が起こったんですが、まあ、それはやはりそういう私一人で分裂感情を起こしてもダメですから、これは政府レベルの問題ですからね。したがってそういう、まあ、分裂感情を起こさないで冷静な態度でそういう活動をやって、それでそれを政府に働きかけるというふうにすればいいんでしょうね。なかなか難しいですけどね。それで、53ページのしまいの方のところですが、しまいから6行目ですね。こういうふうに文章が一つの塊になっていましてね、しまいから6行目を見ると、人間が何であるかを知ってからと一つの塊になっているでしょう。こういう文章の一つの塊をパラグラフと言います。パラグラフ、英語でですかね。これは覚えておかれるとよろしいかと思いますね。ですからパラグラフは行数が2行ぐらいの時もあれば、まあ何十行にもなることがあります。いろいろありますね。でこのしまいのパラグラフを見ますと、人間が何であるかを知ってから我々は望むものをしっかりつかみということからイメージを描くことですね。また反復思念をやることです。それで望まないものをセンスマインド、つまり感覚器官の心から排除しなければならない。感覚器官の心というのは、これは目と鼻と口と耳、こういう4つの感覚器官から形成される普通の心です。普通の心、それから排除しなければならない。望まないものはですよ。で自分が望むものがその時所有するのに正しいものであるならば、我々は必ずそれを入手しうるのであると、手に入れることができるというんです。あるいは実現させることができるというんですね。所有するのに正しいものであれば、正しくないものはこれは手に入らないでしょうね。 で、これは要するにイメージを描いて、望ましいものをイメージを描いて、これは必ず実現するという想念を絶えず反復して思念するんです。これも昔から GAP でやっているんですがね、まあ、中には成功して素晴らしいことを実現させた方も少なからずいらっしゃいますよ。よく私が引用するんですが、昔石川君という、石川哲之助君という、まあ、これ本名を出していいでしょうね、古い会員の人がいましてね、この人は非常に信念の力強い人です。で、まだ若い独身だった頃ですが、いつか素晴らしいお嫁さんを見つけるんだという気持ちがあったわけですね。で、その前に彼は高校を卒で持って、大学出ないで高卒で持って、通産省へ入ったんです。ですから ああいうところはもう学歴社会ですからね、高卒じゃいつまでも平積みで下積みだということから、大学の夜間部へ通うことを思いついて、東京理科大ですね、あそこの あっちにありますかね、その理科大の夜間部へ通うことを思いついて私に相談してきたもんですから、それは素晴らしいことだ、ぜひやりなさいと。まあ、ああいうその政府の各省というのは遅くまで残業やるようですからね、それをまあなんとか暇をもらって、毎晩のように大学通うというのは大変なことだったろうと思うんですが、結局4年間やったんです。それで卒業資格を取ったんですね。まあ、よほど嬉しかったと見えて卒業証書のコピーまで私に送ってよこしましたかね。でそれで彼は、地位が上がったんです。そうして今度は嫁さんをもらうというので、嫁さんを、まあ、良い嫁さんをもらうというので、それで、イメージを描いておったんですが、彼なかなかその旅行の好きな人でしてね、それで、ある時北陸方面へ一人で、まあ、観光旅行に出かけたわけです。そうしてバスに乗ったんですね。そうしましたら、そのバスはだいたい2人掛けでしょ。それでこう彼が窓際だったと思うから座ったら、すぐ隣へ若い女性が座ったとこですね。でちょっとこう見ると、なかなか美人、これはいいのと彼が思ったかどうか知りませんが、とにかくそのうちに、まあ長時間乗ってるわけですが、どっちからともなく話を仕掛けて話すようになったところが、その女性も実は一人旅で北海道の札幌からやってきたということで、まだ独身だということから、それから話が弾んで、結局それでまあ結論としては結婚したんです。でその、披露宴に私呼ばれて行きましたがね、なかなか立派な女性でしたね、美人ですね。そういうことがありました。結局彼はイメージ通りに、素晴らしい女性を見つけたということを言ってましたね。そういうことがあるんです。もうこれは偶然の結果じゃないと思いますね。だから何か望ましいことがあれば、その望ましい、すでに実現してしまったイメージをはっきり心の中に描いて、これは必ず実現すると、もう実現してしまったというふうに、描き続ければいいんです。お金がなくて困っている人は、もう何かの方法でお金が手に入った、もうその札束がこれで積み重ねてあるイメージを描いて、あ、これはもう自分のところへ手に入ったというイメージを描けば、それは何かで手に入るでしょうね。そ、単なる遊びのためのお金ではなくて、生活に本当に必要だというふうなことでイメージを描くんです。そうすればどっか街を歩いていて宝くじ売り場があって、ひょいと取り返すときに急に買いたくなって、1枚ほど買ったのが1000万当たったと、1000万なくて100万当たってもいいですからね、ただでもらえれば。そういうことはあるかもしれませんが、現実にそれがあるんです、いろいろ。まあ、その自分のイメージを描くときの想念波動がそういうものを呼び寄せるんだと考えられるんですね。人間の想念波動っていうのはすごい力を持っていますよ、すごい力。普通の人間はですね、まあ、地球人は心なんてものはいい加減なもので、もう本当に弱いもんだとみんな思っていますね。そうじゃないんです。人間の心の力っていうのは すごい力を持っています。例えばですね、よく心霊的な現象として言われているポルターガイストという現象があります。お聞きになったことがあると思いますね。これは騒がしい幽霊という意味ですね。騒がしい幽霊、ポルターガイストというのはこれドイツ語です。ポルターというのが騒がしいという形容詞で、ガイストはこれは幽霊、英語ではゴーストと言いますね。英語ではゴースト、だいたいドイツ語というのは英語の先祖ですからね、したがってよく似た言葉が多いんです。だから英語をしっかりやればドイツ語は割と習得するのが優しいんですね。似たような言葉が多いですから。まあ、それは要するに昔古代にゲルマン民族、ドイツ人であったゲルマン民族が、民族のうちアングロ人とかサクソン人がイギリスの方へどんどん渡っていきまして、そこを占領して自分らの国にしたわけです。それが現在のイギリスです。だから今のイギリス人というのはドイツ系なんですね。今のエリザベス女王 の、 ウィンザー系、これはやっぱりドイツ系です。そういうわけでしてね、英語とドイツ語は親類筋なんです。何の話でしたかね。あ、これ、このポルターガイストというのは、ある家の、まあ、部屋の中でですね、突然に置いてあるものがガタガタこう動いて鳴り出したり、あるいはまた棚から物が落ちたりですね、戸が一人でドタンバタン開閉する、それから電気が一人でついたり消えたりするというようなことが時々あるんです。現象、これはあるんです、本当に。でそれを普通は幽霊がやってきて騒ぐんだというふうな解釈がされていまして、騒がしい幽霊という意味でポルターガイストと言われています。だからあれは本当はそうじゃないんです。ソ連でですね、ソ連で、その実例がありまして、で第二次大戦が終わるちょっと前頃ですね、前頃に、女の子で、ニネル・クラギナというその娘さんがいたんです。ニネル、ちょっと言いにくいですが、14歳ですね。でこの娘さんは、旧ソ連軍の兵隊として引っ張られて軍隊にいたわけです、戦争末期。まあ旧ソ連軍がですね、14歳の女の子まで兵隊に引っ張ったということは、もういかにその兵力に困っていたかということが分かるんですが、この娘さんはドイツ軍との戦闘で、ドイツ軍の大砲の砲撃の破片が飛んできて、それで怪我したんですね。それで入院したわけです。そうして入院しているときに、ある日突然、その自分のおる室内のいろんなものがガタガタ鳴り出した、ガタガタ。それで、これを、自分自身で、このポルターガイストというのを以前聞いたことがあるもんだから、これはその現象に違いないというわけで、今度は自分に何か特殊な能力があるんだと思って、で思念を集中させる練習をやり始めたというわけです。そうしますとね、このマッチの棒があるでしょう。マッチの棒をたくさんこうかた、たくさん集めて、テーブルの上に置いときますね。それでじーっと思念をして、マッチ棒を動け動けというふうに思念を送ると、一つずっとこう動いていって端から落ちるんだそうで、一人で。すごいもんですよ。それからまあいろいろ自分でそういうふうにやってるうちに本当の超能力者になったんです。 元はそんな力は何もなかったんです。そこで科学者がそれに目をつけてそれを調査したわけです。科学的にこれはセルゲエフという、博士がですね、セルゲエフ博士が調査しまして、そうして、その本人の、実験をやらせてみたんですね。で、水の中へこの卵をですね落としたんです。卵というのはご存知のように中黄身があって周りをあの白身がつんですが、白くなるのは煮てからなるんで、固まるまでは透明ですからね。したがって中の黄身が見えます。それを落として、そうして水の中に浮かんでいる卵を本人がずっと思念をしますと、その卵の黄身と周り の, あの今の白身のまだ透明な部分とがきれいに分かれてしまうんだそうですね。分離すると、こんなことは絶対ありえないことなんですが、思念力によってそれがそういうことができたということなんです。そこで、いろいろ測定してみましたら、本人には体に静電場ですね、静電場、静電気の静電気のフィールドです。静電気のフォースフィールド、静電場があって、これがこの1秒間、4サイクルの割合で、磁力線を放射していることが分かったということですね。1秒間4サイクルですから大変低周波ですが、そういうことが分かって、結局その、磁力線が、本人の体から出る磁力線が何かエネルギーを持っていて、それがいろんなものを動かしたりするんじゃないかという結論が出たそうです。だから人間のその想念状態、または心の状態というのは大変な力を、出せば、持っているわけです。普通の地球人はそんな力が自分にあるとはもう強いほども思っていませんから出てこないんですね。で、自分で練習すればいいんですよ。例えば前にもたびたびお話ししたことなんですが、以前私テレビで見ましたがね、中国の気功師の人が日本へ来て実験やったんですね、実演を。その時ステージにその気功師の人がいました。男の、中年ぐらいの人ですね。そして 4,5 メートル離れたところにこう屏風が立ててあるわけです。屏風というのは折れるようになってるでしょ。それが立ててあります。そこで気功師の人がいやーと言ってものすごいあの気合をかけて手を振りましたね。そしたら向こうにある屏風がバタッと倒れるんです。驚くべき能力ですよ。あれもやはり一種のそういう何か磁力線のような強烈なものが出るんじゃないかと思われるんですが、普通はあれは気と言ってますね。気を発するという、だから気というのは確かに物理的に言ってあるもんだろうと思います。そこで我々はですね、もう何でも不可能なことはないと、何でもやろうと思えば実現するんだということをアダムスキーがここで言ってますね。一番しまいの行を見ますと、からし種ほどの、ページをめくって、小さな疑惑があっても物事を実現させない。からし種というのは、次を見ますと、しかし本人がからし種ほどの小さな信念を持つならば、希望する物事は実現するのであると言っていますね。からし種といいますのは、これは油の中の植物で、からし菜という植物があって、そこに実がなって、あの種がいっぱいできるわけです。ずいぶん小さな種なんですがね、それを今度あの、石臼で、引いて潰すと粉になります。その粉を水で練って、ペースト状にしたものがいわゆるからし、あのおでんなんかにつけるでしょ、あれですね、大変辛いです。おでんなんかにつけるのは、あれはおでんの生臭さを消すために つけるんだと言われていますね。でからし、そのからし種というのはほんの小さい粒ですからね、まあ直径1ミリかそこらの小さい粒なんですが、それほどの信念でもあればもう実現するというわけです。全くそんな信念がなかったらもう全然ダメだと言ってるんです。したがって人間は希望する物事はほんのわずかでも信念を持てばよいんだということを言っておるんですが、わずかではやっぱり少ないですから、できれば大きな信念を持つということになります。このことはもうイエスが言ってますね。イエス・キリストが、自分の弟子たちに向かって、お前らは自分が私がやってる奇跡以上のことをお前らでもやれるんだというふうに言ってますよ。それから向こうにある山に向かって、あの山に向かってこっち来いと言えば山がこっちやってくるんだという、まあ、これちょっと話が大きすぎますが、まあ、それぐらいに人間のその想念の力というものは巨大な力を持っているんだということを例えで言ったわけでしょう。もう昔からこの哲学を嫌ということを勉強できて、また非常に強烈な信念を持つことにもう慣れていますから、あんまり慣れるとまた信念がちょっと弱まってくるんですがね、まあとにかく私その何と言ってもまず健康を保たなくちゃいけないということから、自分は健康だという、その信念は、まあ、人一倍強かったでしょうね。ですから今朝もここに来ております中里君が私に向かって、先生どうしてそんなに元気なんですか、その元気である、その理由は、何ですかというようなことを聞いたね。そこで私答えまして、いやそれは宇宙哲学をやってるからだと答えたんですが、宇宙哲学をやってるといえばちょっと抽象的ですが、要するに私は絶えず唱えている言葉があります。まずこれですね、私は健康、無限に健康、絶対に健康という言葉ですね。これをしょっちゅう唱えていますよ。こんなことを唱えて本当に健康が保てるかと思われましょうが、それは保てるんです。私のその想念波動が全身の細胞に浴びせられますから、細胞の良い遺伝子が活性化してオンになって、そして健康の方向へ働いてくれるんだと思いますね。そのことはまあたびたび紹介しました、あの筑波大学の教授の村上和夫先生の命の暗号という本にはっきり書いてありますね。遺伝子の分野では世界的な権威者ですが、あの本はなかなか素晴らしい本です。命の暗号、素晴らしい本ですね。まあこれを時には英語で唱えることがあるんですね。 I am healthy, limitlessly healthy, absolutely healthy というふうに言うんですが、英語ではやっぱりピンときませんね。あんまり腹の底まで答えるような印象がないんです。だからやっぱり日本語でやります。さらにこれを言い換えていろいろ応用できます。もう一つは、私は完全、無限に完全、絶対に完全、こういうふうな言葉も唱えます。まあ、健康と完全というのは大体同じような意味ですが、まあ完全といえばさらにいろんな悪い障害が起こらないとかなんとかんとかいろんな意味が含まれます。 まあ、特に夜寝るときですね、ベッドに仰向けになってなかなか眠れないんですが、そういう場合にはこれをもう何十回何百回と唱えますよ、眠り込むまで。でこれを奇跡を起こす言葉と言いまして、何でもいいんです、自分で唱える言葉。こういう言葉を、以前ミラクルワードと名付けたんですね。これはミラクルというのは奇跡、奇跡の言葉と私が名付けて、あるいは奇跡を起こすイメージを描くとミラクルイメージというふうにも言います。これ私がこういう言葉を作ったもんですから、これは本当の英語ではないと思うのか、ほとんどの人がこれ使いませんでしたね。これは本当の英語なんです。私がアメリカ人に聞いてこういう言葉を、奇跡を起こす言葉をミラクルワールドというふうに言ってるが、これは正しい英語かと聞いたら、正しいですよとアメリカ人が言いましたね。ところが中には昔の月例セミナーに来た学生さんの中には、一つの言葉ではない、いろいろあるから、ここに S をつけてミラクルワーズと複数にすべきだと言ってましたがね、こんなの複数にする必要ないんです。なぜならばこれは一つのタイトルとして使うわけですよ。タイトル、これタイトルとして使う場合は複数にする必要ないんです。これはお分かりでしょうかね。例えば店でレコードとか音楽用のレコードとか、あるいはビデオテープとかを売る店があるとします。でアメリカへ行きますとね、そういう場合はもうレコード、それからビデオと、こういうふうに、まあ、皆看板ですから大文字にしてあります。これに S なんかつけてありません。S をつけるのは日本の商店が多いですね。あれ間違いなんですよ、あの英語は。ちょっと話横に取れましたかね。なかなか、しかし英語というのは難しいんです、案外。なぜかと言いますとね、外国語でおよそ世界中にあるいろんな言葉がありますが、英語ほどに文法の簡単な言葉はないんです。本当に簡単なんです。それから最も文法の難しい言葉はどこの国の言葉かというのはどこだと思われますか。日本語です。その難しい言葉は我々は慣れてしまっているものですから、それで最も簡単な英語をやるときに戸惑うんですね。簡単すぎるから戸惑ってかえって難しいと思うんです。そういう、心理作用があるんです。まあこれは私が考えている、理論なんですがね。で同じ文法が複雑なのはヨーロッパの言葉ではドイツ語とかスペイン語あたり複雑ですがね、しかしスペイン語なんかは複雑でも整然と機械的に変化していきますから、覚えればもう非常に楽です。覚えてしまえば、まあ、ドイツ語もそうですけどね。そういうことを知っておいて、今度外国語の勉強をやると非常に、勉強が楽になるでしょうかね。ちなみに、まあ私が昔親しかったスペイン人の宣教師の人が2人ほどいたんですが、そのうち1人の人でガルティア・メディーナという方がおられたんですが、カトリックの神父さんです。なかなか外国語の達者な人でして、日本語英語、母国語のスペイン語はもちろん、日本語英語それからドイツ語なんか自由にできる人でしたがね、その方に私が、先生は一体そのどこの言葉が最も立派な完成された言葉だと思われますかと聞いたら、それはドイツ語だと言ってましたね。まあ本当はスペイン語と私言いたかったんですが、その先生はドイツ語だと言ってました。 まあ、佐野先生もスペイン語だと言いたかったんでしょうが、自分の国の言葉を褒めるわけにいかないから、そういうふうにおっしゃったのかもしれませんが、まあ、やっぱりドイツ語っていうのは非常にこう構造のしっかりした言葉ですよ。話が横へそれてどうもいけません。で、私自身 もうとにかくこういう、ミラクルワードっていうものを、応用しましてね、やってきたんです。ですから、こういうその私は健康だ健康だとも絶えずこう自分の全身の細胞に、挿入を浴びせかけていますからね。それでこんなに私やれるんです。私はまあ今73でまだほんのひよこですけどね、でも病院あたり私めったに行きませんが、何かの用事でちょっと行ったりする場合 見ますとね、もう60代でヨボヨボになってる人が多いですよ。これは気の毒だなと思うんですが、もうその方々は大変気の毒ながら、人間の体はただの物質だと、ちょっと故障が起こってたらもうこれは外から治療してもらわなくちゃ治らないものだともう思い込んでいるんでしょうね。信念の力で治せるんですかね、ある程度は。ですから病院大部屋へ入り込んで、私が大きな声で宇宙哲学の講演をやって呼びかければいいんですが、まあ、そのことをやれば気違いが来たと言って追い出されますからね。そのことはできませんがね。まあ、私自身実は完璧な健康体じゃありません。持病が3つ4つあります。持病がいちいち言えませんがね、内緒ですがね、まあ、変な病気じゃないですまあエイズとかそんなもんじゃないですからまあ軽い持病が3つ4つあるんだけど、それは私何とも言いません。もうへともないです、そのものは。私が吹き飛ばしてやりますよというような、そんな信念ですから私はこれで元気よくやってこられたんです。この間から私左膝が何か痛み出してですね、そして一時はもう歩けないほど痛んだんです。いやこれはすぐ治ると思っていたら、3日ぐらいか4日ぐらい治りましたね、きれいに。不思議な話でしょ。そしたらまた痛み出して、そしてまあなかなか治らないですから、バンテリンという塗り薬があって、あれ塗ったところは治らないですね。そこで私はまあこれは大丈夫だと、そのうち必ず治るんだという、この膝のところの細胞群に向かってもう治れ治れという想念をこう吹っかけるようにしていますと、だんだん良くなってきました。今日はもうちゃんと歩いてここまで来ましたがね、数日前も歩けないほど痛んでいたんです。こんなことでいちいちその恐怖心を起こしてその病院走り込んでいったら、体いくつあってもたまりませんか、足りませんからね。まあ信念の力ですと言って、当然まあ私医学を否定するものじゃないんでして、ちゃんとした治療を受けて治るものはそれやっぱり行って、治療を受けた方がそれはいいです。今は肺炎などももう、抗生物質で簡単に治りますが、昔は私肺炎を何度かやったんですがね、戦前頃抗生物質のない頃で、もう大変もう苦しんで今死ぬか生きるかという状態まで行ったんですが、まあ不思議に助かったんですけどね、今そんなの簡単に治りますよ。だから正しい治療を受けて治るものならば、病院へ行ってお医者さんの治療を受けた方が良いですよと、私はそれもちゃんと言っております。これまでのところで何かご質問はございませんですか。はい、どうぞ。
望みを、イメージに付け立てるということに関して、したいことがいいか悪いかっていうのはどういうふうに判断
するか。まあ、ちょっと考える必要があるんですが、自分が今、願望あるいは希望を持っていて、何か その願望があってこれを実現させようという場合は、これは自分自身一人のエゴのためではなく、それが実現することによって人のためにもなるんだと、人を助けたりあるいは人を援助したりですね、そういう他人のためにもなるんだという、そういう ことを自分で考えてみればいいんです。他人のためになるかならないか。ただしイメージを描いているだけで、何でもかんでもポカッと実現するというわけのもんじゃないんでして、例えば、まあ、上級学校のこういう大学を受験して入りたいと思う場合は、イメージを描いていて全然勉強しないで入れるわけないです。だからその場合は勉強しなくちゃいけないんですが、ただどういう勉強法をすればよいかということが内部から印象によって与えられます。どういう勉強法がよいか、あるいはどこの塾へ通えばよいか、どういう参考書を読んだらよいかということが内部から与えられるんです。何の音かな。いや、時々上空から信号が来ることがあるもんで、ね、他に何かございませんですか。